こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。強める、トノ筋ドノ筋から身体全体へアプローチは、英国のスポーツ障害リハビリテーションおよびボディーワークの専門家ジョン・ギブンスによる臨床運動療法の実践書である。焦点となるのは大臀。これらを単に鍛えるべき大きな筋肉としてではなく、歩行、骨盤の安定、下肢アライメント、腰部機能をつなぐ蚊として捉える。署名の強めるは筋力増強だけを意味しない。痛む場所だけを処置する見方から離れ、トノ筋の機能低下、過緊張した拮抗筋、神経筋の発火パターン、筋膜を介した連鎖まで評価し、必要に応じて都市的技法とエクササイズを組み合わせる視点を提示する。豊富な図板と施術写真を用い、解剖学から評価、マッスルエナジーテクニック、安定性向上運動へ進む構成である。主な対象は治療家とアスレティックトレーナーだが、トノ筋を全身機能の文脈で理解したい運動指導者にも有用な一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、局所の痛みをトノ筋由来の機能不全として再評価する視点。本書の中心的な価値は膝、足首、腰などに現れた症状をその部位だけの問題と即断しない臨床的視点にある。大臀筋と中臀筋は股関節の運動や骨盤の制御に関わるため、機能低下があれば歩行や片足支持の質が変わり、下肢全体の荷重配分にも影響しうる。そこで著者は、痛みのある関節を直接扱う前に、トノ筋が十分に働いているか、どの動作で制御が崩れるかを検討する必要性を示す。これは、すべての痛みはトノ筋が原因とする単純化ではない。足ろ、症状部位、姿勢、歩行、筋力、筋、緊張の関係を統合して原因解決を立てるの枠組みである。局所治療に偏ると、一時的に症状が軽くなっても、荷重や運動制御の問題が残る可能性がある。本書はトノ筋を起点に筋大を連鎖する運動系として読むことを促す。そのため、読者はどこが痛いかだけでなく、どの筋がいつ働かず、その代償がどこに現れているかという評価の問いを持てるようになる。臨床におけるトノ筋の位置づけを補助的な筋トレ対象から評価の重要な入り口へと変える内容である。次に、大臀筋、中臀筋の機能解剖を歩行と骨盤安定性に結びつける。本書は大臀筋と中を区別して扱い、それぞれの解剖学的役割を実際の動作分析へつなげている。大臀筋は股関節周辺の力発揮と姿勢制御に深く関わり、中臀筋は特に肩焼き支持時の骨盤安定性を考える上で重要になる。歩行は左右の足に交互に体重を移す反復動作であり、膝側で骨盤を安定させる能力が不十分なら、体幹や膝、足部に代償運動が生じやすい。この関係を理解することで、観察すべき対象は臀部の筋力テストだけではなく、歩行周期、肩かきつい、股関節と膝の協調へ広がる。本書が扱う足調査や、抱えない、加害反の問題も、このような荷重連鎖の中に位置づけられる。つまり、足尾のアライメント変化を足だけの問題とせず、髪型の骨盤、股関節機能と相互に検討するのである。ただし、形態的な足の浅や足部構造には個人差があり、見た目だけで原因を決めることはできない。本書の実用性は、解剖知識を診断名の代用にせず、動作中にトノ筋が担う安定化の役割を観察・仮説化する道具として用いる点にある。筋不均衡と筋膜スリングから弱い筋だけを見ない評価へ、トノ筋の問題を筋力不足だけで説明しない点も。本書の重要な特徴である筋機能は、単独の筋の強弱ではなく、拮抗筋との長さ・緊張の関係、隣接関節の位置、運動のタイミングによって左右される。本書では腸腰筋、大腿直筋、内転筋群といった拮抗的に作用しうる筋群に注意を向け、トノ筋を側通する前に、短縮や過緊張が疑われる組織への対応を検討する。これは、過緊張した筋が関節を偏った位置に引き込み、相対的に伸ばされた筋が十分な力を発揮しにくくなるという筋不均衡の考え方に基づく。また、筋膜スリングという観点は、トノ筋の力が骨盤、体幹、下肢の協調に組み込まれていることを理解する助けになる。したがって、その筋をただ反復収縮させるのではなく、どの組織が動きを妨げ、どの局面で代償が起きるかを見極める必要がある。こうした枠組みは、単一筋の最大筋力を上げるプログラムと、本来の動作で安定して力を使えるようにする介入を区別させる。臨床家や指導者にとっては、ストレッチ、都市的介入、運動再学習の順序を検討するための基盤となる。そして、マッスルエナジーテクニックを評価結果に基づく修正手段として扱う。本書は、障害パターンの修正法としてマッスルエナジーテクニックを取り上げる。これは施術者が一方的に組織を動かすだけでなく、対象者の穏やかな筋収縮を利用しながら関節運動や筋緊張に働きかける都市的アプローチである。本社における位置づけで重要なのは、この技法がトノキ強化そのものの代替ではなく、 評価で把握した不均衡や可動性の問題に対する選択肢だという点である。例えば、股関節周囲の過緊張や骨盤運動の偏りがトノ筋の活動を妨げていると考えられる場合、まず動きやすい条件を整え、その後に安定化運動へ移行するという論理が成り立つ。技法を先に当てはめるのではなく、観察検査仮説介入、再評価という流れの中で用いることが求められる。写真を交えた紹介は、手順や信頼位置を学ぶ上で実践的である一方、トテ技法には適応判断、近畿の確認、適切な力加減が不可欠である。したがって本書は、資格を持つ治療者には臨床技術の整理として手役立つが、一般読者が自己流で治療操作を再現するための本ではない。安全性を保つには、症状の鑑別と専門的な訓練を前提に読むべきである。最後に、安定性向上エクササイズをトノ筋を使える動作へ発展させる。終盤で扱われる大天使中度の陣の安定性向上エクササイズは、本書の評価と修正を実際の機能回復へ結ぶ段階である。ここでの狙いは、トンブを大きく見せるための筋肥大ではなく、骨盤と股関節を動作中に制御できる能力を育てることにある。トノ筋の収縮を意識できても、それが歩行、肩空き支持、下肢への荷重といった場面で再現されなければ、機能的な改善とは言いにくい。本書の構成は解剖学で理解、障害パターンの評価、拮抗筋や可動性への対応を経て安定性の運動へ進む。したがって運動は孤立したお尻トレーニングではなく、修正された動作条件を定着させる再学習として位置づけられる。膝痛や腰痛を持つ人への応用では、症状を悪化させない範囲、荷重に耐えられる段階、フォームの質を考慮した進行が必要である。また筋力低下には、筋力そのものの不足だけでなく、痛みに伴う抑制や神経筋制御の乱れが関わる場合がある。本書が検査とエクササイズを併記する意義は、同じ運動を全員に処方するのでなく、低下している要素を見分けて介入を選ぶ点にある。結論として本書は、トゥンブの筋肉を鍛える一般向けフィットネス本ではなく、トノ筋を手がかりに痛みと動作不全を評価修正するための臨床的ガイドである。鍼灸師、理学療法関連職、柔道整復師、手技療法家、アスレティックトレーナー、運動指導者など、腰、膝、足部の問題を運動連鎖の中で捉えたい読者に特に適している。得られる実践的な利益は、トノ筋の解剖学を暗記することではなく、歩行、肩き支持、骨盤の安定、拮抗筋の緊張、足部アライメントを関連付け、評価から再評価までの判断過程を組み立てやすくなる点にある。写真と図版を通じて検査、マッスルエナジーテクニック、エクササイズの概略を視覚的に把握できることも強みである。同分野の筋力トレーニング書と比べた際の差別化は、トノ筋を強くする運動の列挙で終わらず、なぜトノ筋が働きにくいのか、どのような代償が全身に現れうるのかを先に問う点にある。都市的介入を扱うため、専門性は高いが、その分安易な万能論を避け、症状部位と原因部位が一致しない可能性を検討する視点を提供する。一般読者は自己治療の手引きとしてではなく、自身の運動やリハビリテーションを理解する補助資料として用いるのが適切である。ご支援いただける場合は、ジョン・ギブンス、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。